2023年3月20日月曜日、今孫子を読んだところですが、老子を読みたいと思います。今日は第32章ですね。老子第32章、井筒訳第32章。道はその永遠の真実において無明である。道はその永遠の真実において無明である。荒木は大したものでもなく見えようが、しかし誰もそれを服従させることはできない。王侯がそれをしっかりと捕まえたならば、万物は自らやってきて敬意を表すことだろう。天地は力を合わせて甘露を下すことだろう。その国の民はまるで法令や布告など下されることもないように平和に収まる。しかしひとたびそれ荒木が切り出されるや、そこに名前が生まれる。名前が生み出されると我々はどこで止まるべきかを知らねばならない。名前が生み出されると我々はどこで止まるべきかを知らねばならない。止まるべきところを知ることは危険から逃れるということである。道と天下のものとの関わりは、小川や渓流がすべて大河や海へと注いでゆくことに例えられよう。道と天下のものとの関わりは、小川や渓流がすべて大河や海へと注いでゆくことに例えられよう。この部分について訳中、現象界におけるあらゆるものは究極的にそれぞれの起源、道へと復帰するのであり、ちょうど小川や渓流が大河や海に帰するのと同様だ、となっておりますね。さて、小池訳はもう少し短くて、老子第32章小池訳。道はいつも無明である。それは荒木に例えられる。荒木は小さいけれども、天下の誰もが自ら進んでこれを進化にしようとはしない。皇王がもしこの荒木の在り方を道として守ることができれば、万物は自ら基準してくるであろう。天地は合同して甘露をもたらし、 甘い露甘露をもたらし、民衆は命令されなくてもおのずと貧困を正す。荒木がひとたび切られると名ができる。すでに名ができたならば止めることを知らねばならない。止めることを知れば危ういことがなくなる。道が天下の根源であるのは、例えば小さな谷が川や海の源流であるのと同じことである、となっておりますね。荒木、加工されていない木ですね、あの樹木の木。荒木はよく出てきますね、老子の中に。木は三度死ぬという言葉が聞いたことがありますね。切られて一度死ぬけれども、それが、まあ、机とか紙とかなんかそういうものになって、またそれが今度燃やされたら火になるという三度死ぬ、三度生きると言ってもいいのかもわかんないですけど。小池役第32章。道はいつも無名である。それは荒木に例えられる。荒木は小さいけれども、天下の誰もが自ら進んでこれを進化にしようとはしない。皇王がもしこの荒木の在り方を道として守ることができれば、万物は自ら基準してくるであろう。天地は合同して甘露をもたらし、民衆は命令されなくてもおのずと貧困を正す。荒木がひとたび切られると名ができる。すでに名ができたならば止めることを知らなければならない。止めることを知れば危ういことがなくなる。道が天下の根源であるのは、例えば小さな谷が川や海の源流であるのと同じことである。道が天下の根源であるのは、例えば小さな谷が川や海の源流であるのと同じことである、となっておりますね。老子第32章でした。以上です。